使徒行伝の2章ですね、あるいは新改訳ですと使徒の働きの2章です。そしてここでのテーマはですね、教会の誕生です。教会の誕生です。私たちは前回聖霊の働きという題で使徒の働きの1章を学びました。イエス様は復活されて天に上げられてから、そこでイエス様の働きが終わったのではなくて、聖霊を通してイエス様は続けてご自分の働きをなされます。そしてイエス様は天に昇られる前に弟子たちに父なる神の約束があるからエルサレムで待っていなさいというふうに言われました。そして続けてこう言われたんですね。一章の8節ですけれども、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この節はとっても大切な箇所です。なぜならばこの約束が2章から最後の章に至るまで実現されているわけなんですね。実にこの使徒の働きという書物はイエスの今の、言葉がどのようにして実現されていくかという記録の書なんですね。2章においては集まっている弟子たちの上に聖霊が下られる記事が出ています。それからペテロの説教によって多くの人がイエスをメシアとして信じ、教会が始まったんですね。この2章に教会が誕生した話が書かれています。ですから私たちは2章から教会とは何か、教会の特徴について学ぶことができます。教会が教会であると言える3つの特徴がこの章に書かれています。3つの主な特徴があります。1つ目は、教会が人々が集まって聖霊に満たされるところであるということです。聖霊の満たしを受けるところであるということです。それが1節から13節にまで書かれています。1節をご覧ください。五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。このようにキリストの弟子たちが聖霊に満たされたわけですけれども、時は五旬節ですね。で、五旬節っていうのはユダヤ人が守っていた例年行われていた三大祭りの一つであります。旧約聖書に記されています。で、その、主なものが、レビ記の23章に書かれています。まず4月の初めに杉越の祭りがあります。そしてその50日後に五旬節またはペンテコステがあります。そして秋の10月の初めにカリイオの祭りというのがあります。他にも祭りがあるんですけど、この祭りは非常に重要な位置を占めておりまして、聖書の中に神様がユダヤ人の青年男子に、世界中の青年男子にですね、エルサレムに来るようにと命じられている祭りの祭りなんですね。で、この五旬節どういう内容かと言いますと、年の初めの収穫を主に捧げるという祭りであります。5月ぐらいですけれども、冬に種がまかれた作物がこの時期に初めての収穫があるわけなんですね。実を結ばせるわけなんですね。で、それを主に持っていくという祭りであります。で、この五旬節の日に人々がイエスを信じてバプテスマを受けたわけです。水のバプテスマを受けました。ですから、物理的な収穫の日からですね、霊的な魂の 収穫の人もなったんですね。まあ、同じ、アナロジーって日本語でなんていうのかな、同じことがですね、杉越の祭りの時にも言えましたけれども、杉越の祭りというのは子羊を各家庭がほふってその血を鴨、戸口の門柱と鴨居につけてですね、そして災いが杉越たという祭りなわけですね。エジプトから出るときにエジプトのウイゴはみんな死にましたけれども、イスラエルの人たちは死にませんでした。なぜならば災いが、その地を見てですね、神様はそこに災いを下すことをおやめになったということであり、その地によってイスラエルが救われたということを象徴していて、それは杉越の子羊であるイエスと言われているように、イエス様が十字架にかかって血を流されて、その血を見てですね、その血を受け取った人々がですね、裁き、神の裁きを免れることができるということなんですね。で、イエス様が死なれたのが杉越の祭りの日なわけです。ですね。ですから、すべてですね、この旧約に書かれている祭りというのがイエス・キリストの御業を表しているということになります。そして、この1節から3節ですけれども、聖霊に満たされた時に不思議な現象が起こりました。激しい風のような音が聞こえて、炎の下のようなものが一人一人の上にとどまって、そして聖霊に満たされた後に彼らが聖霊に促されて他国の言葉で話し出したっていうんですね。で、聖書ではこの言葉を異言と呼んでいます。話している本人もその言葉を理解することができないんですね。ご聖霊がその舌を動かす神経を支配して、本人の理解できない言葉を語らせてくださるわけなんです。使徒行伝においては聖霊に満たされて異言を語る人々がこの他に何回か登場してきます。そしてそれは使徒行伝を使徒の時代を超えて今にまで続いているんですね。クリスチャンで異言を語る人は数多くいます。けれども異言を語ることが聖霊に満たされる印とはならないんです。なぜならば第一コリントの13章の有名な愛の書のところでパウロがこう言っているからです。たとえ私が人の異言や御使いの異言で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。聖霊の満たし、あるいは聖霊のバプテスマを受けた証拠は非常に簡単です。それはさっき読んだ一章の8節、私の証人となります。つまりイエスの証人となる力を受けているかどうかということです。自分自身がイエスを主と崇めてイエス様をもっと親しく知っていくだけではなくて、自分を通して周りにいる人々がイエス様がどのような方を知っていって、そして信仰へと導かれていく、あるいはもっと深くですね交わりを持つことができるという、そのような状態になっているかどうかということですね。で、それが、その証拠であるわけです。ただですね、これ誤解しないでほしいんですけれども、異言を語るという中に聖霊に満たされるとはどういうことか、聖霊のバプテスマを受けるということがどういうことかが如実に現れています。別に異言を語る必要はないんです。でも異言を語る中にそれは一体どういうことかということが現れています。それは自分の知性を超えた力が自分を支配しているということです。あるいは自分の考えとか自分のこうすることとか願いとか、そういうものを超えた力が自分を支配しているという状態であります。聖霊に満たされていないときは、私たちは聖書に書かれている命令を自分の肉の力で何とかして行おうとします。自分で考えて自分の努力で何とかして神の御言葉を行おうとします。けれどもそれをしようとすればするほどできない自分を発見してですね、葛藤を経験するわけです。それが典型的な例がペテロであって、あなたの霊は燃えているが肉体は弱いのですという言葉に象徴されているわけです。けれども聖霊に満たされるとですね、その自分の生活の舵取りは自分ではなくて聖霊ご自身になります。 何を語るべきか聖霊が促してくださるわけです。何を行うべきかも聖霊が語ってくださります。自分が考えていることを行うんではなくて、聖霊が お考えになっていることをことごとく行うようになってくるんですね。そして本当に、自分が何かしてるっていうんではなくてですね、もう自分の周りで神様がやってるというふうにしか思えないような事柄が起こってくるわけなんです。ですから他国の言葉で弟子たちが語り始めたというところに聖霊に満たされることの特徴がよく表れているわけですね。そして教会は集まっている一人一人が聖霊に満たされるところであります。いや、これは一部の人だけですというふうにはなりません。今の箇所を読んでください。皆が聖霊に満たされ、一人一人、そして、3節には、一人一人の上にとどまったっていうのがありますよね。すべての信者に与えられている父なる神の約束であります。そして私たちが集まってきて聖霊に満たされて、ですから教会は私たちの考えた計画に基づいて運営されていくのではなくて、キリストの御霊が主権を握られて、キリストが頭となって、キリストが力強く働かれるところであるし、そうならなければいけないわけです。パウロがですね、こう言いました。教会はキリストの体であり、一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。キリストが満ちている。その教会に来ると、あ、キリストがどういう方かっていうのが分かってくるような、そういうところでなければいけないわけなんです。ですから、この教会っていうのは聖霊に満たされる人々が集まるところであります。で、次見てください。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。先ほど説明しましたように、五旬節は世界中からのユダヤ人がエルサレムに集まっています。ですからそこに集まってきたユダヤ人はいろいろな国語を話すことができたわけなんですね。ですから驚き呆れたわけなんです。私たちがこの、他国の言葉でそのガリラヤの人々が話しているのを聞いただけでもですね、驚くと思うんですけれども、彼らはもっと驚きました。なぜならば自分の知っている言語を話しているわけなんですね。例えば、何も知らない、この日本語を知らないアメリカ人の人がですね、日本語を話しているのをですね、見たとしたらですね、私たちは、驚き呆れてしまうに違いありません。彼らも驚きました。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレニに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレテ人とアラビアなの人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。ここで列挙されているだけでも15種類の言語が語られていたようですね。そしてさらに驚くべきことは、その言葉で神の御業を語っていたことです。神を褒めたたえていました。素晴らしいと思いませんか。自分で制御していないので、その話している言葉が何か良くないことを語っていたらどうしようと思うかもしれません。で、実際に異言のことを批判する人たちの中でですね、あの威厳でキリストを罵る言葉を話していたっていう風なことを言う噂っていうのが広まっていたし、今もあるんですね。けれどもそんなことは決してないわけです。今読んだように神を褒めたたえることを話しているんですね。このように威厳の賜物は第一コリントの14章によりますと、神に祈り神を賛美するために与えられた賜物なんですね。けれども威厳を話せなくても聖霊に満たされることの祝福は変わらないわけなんです。それは何かと言いましたら、自分の生活や行動がいつも神を褒めたたえて神に感謝し神に栄光を期しているようなものになっているということです。 主の御業に圧倒されて神を褒めたたえずにはいられないようなことになっているんですね。自分の心から神への感謝と賛美が溢れているということが起こるわけなんです。人々は皆驚き惑って互いに、これは一体どうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者もたちも者たちもいた。で、この甘いブドウ酒に酔っているのだという発言に反応して、ペトロが次から長い説教を始めます。そこで教会の特徴の2番目であるキリスト、イエス・キリストの証について学んでいきます。14節から39節までに書かれています。教会の1つ目の特徴は、集まっている人々が聖霊に満たされるところでありました。で、2つ目の特徴は、イエス・キリストが証されるところであります。イエス・キリストという方が中心になって、イエス・キリストが常に述べ伝えられているところが教会だということであります。で、14節をご覧ください。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。ペテロは人々がですね、これは一体どうしたことかという質問に対し、これはこういうことですという答えをしているわけなんです。ここで起こっている現象は、先に酔っているのではなくて旧約の予言の成就であるということなんですね。預言者ヨエルが次のように言いました。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも恥ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。これは終わりの時についての予言ですね。ヨエルという人は大体紀元前の800年頃に生きていた預言者です。南北に分裂していたイスラエルのうちの南ユダ国にいました。彼が生きていた時にですね、とてつもないイナゴの大群が襲ってくる災害があったようなんですね。で、彼はその出来事から神様に、この世の終わりはこのようになるというふうに言われたんです。イナゴの大群のようにですね、大きな大群がイスラエルを攻めてくるという予言でした。けれどもイスラエルの人々は悔い改めて主に立ち返るので、彼らは救い出されて終わりの日には祝福を受けるということな、受けるという話なんですね。そのヨエル書に書かれていることですが、そしてその終わりの日にイエス様、イエス様って、新約になってイエス様だって分かったんですけども、メシアが来られる直前に聖霊が人々に注がれるという予言があって、ペテロが引用した部分っていうのがその箇所だったんです。イエス・キリストが再び来られる前に聖霊が注がれるということであります。で、この終わりの日というのは、聖霊が注がれたこの時から私たちにまでも至っています。なぜならばイエス様はまだ来ていないからです。今も終わりの時であり、主イエス様は今にでも、今すぐにでも来られること、それを信じて生きていかなければいけないということです。そしてその前にですね、聖霊が降り注がれるという約束も私たちに与えられており、それを私たちが受けることができるように祈り、そして祈っていかなければいけないということであります。こうしてペテロは今起こっている現象を聖書から説明したんですね。これとても大切です。いろいろな現象が起こります。特に聖霊聖霊と言っている人たちの間でいろいろな現象が起こります。けれどもこのようにペテロのように、これはこういう聖書の事柄なんですよというふうに聖書を引き合いに出すようでなければいけません。そしてですね、ペテロは 次からイエス・キリストについて語るわけなんですけれども、22節から36節まで語ります。主イエス様がどのような方か、どのようなことを行われたのかを語ります。で、教会ってそういうことなところなんですね。これとっても大切です。牧師の説教、信徒たちの会話、地域の人々への伝道、これらすべてがイエス・キリストという方を中心にしていなければならず、他の事項が中心になってはいけないわけなんです。けれども、多くの教会でイエス・キリストが語られるのではなくて、人間がどういう存在であるか、例えば心理学とかですね、または社会的な現象とかですね、そのようなものが中心になって、イエス・キリストがどういう方かということが語られていない。あるいは信徒たちの会話が、牧師が素晴らしいメッセージをしていても、信徒たちが、ああこれこれこういうことがあるよねとかって言ってですね、全然違う話になっていってしまう。あるいは教会そのものがですね、ある人の意見が強くなっていって、イエス・キリストの意見によって動いていないとかですね、いろいろあるわけなんですけれども、私たちはキリストが何と言われているか、キリストがどういうことをしてくださったか、キリストを中心にしていかなければいけないんだということであります。まあ、これ戦いですね。私たちにとっての、クリスチャンにとっての戦いですけれども、教会のあるべき姿がそうであるということであります。で、次見てください。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。人はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。ここにはイエスについて3つの事柄が書かれています。1つ目は、イエスはナザレ人であったということです。神はナザレ人イエスによってと書かれていました。つまり実在する人間だったということです。ペテロの説教を聞いているユダヤ人はこのイエスについてよく知っていました。イエスは確かに神話や作り話の中で出てくる人物ではなくて、歴史の中で実在した人物であったということですね。ユダヤ人、ここにいたユダヤ人はよく分かっていたんです。で、これとっても大切なことなんです。なぜなら私たち日本人の宗教観は、ここ自分の心に安寧が与えられたらどの宗教でも構わないではないかというものがあります。それがたとえ偽物であっても心に安らぎがあればいいではないかというふうに思うんですね。けれども、もし偽物だったらですね、私たちは単に麻薬をやって気持ちよくなっているのと同じことになります。私たちが今このようにして多くの時間を割いてここに来ているということが無駄なことになってしまいます。信じて歩まない方がずっといいわけなんです。けれども、ですから、科学が多くの観察可能な証拠によって証明されるべきであるように、私たちの信仰も客観的な事実に基づいていなければいけないということです。ですから、イエス・キリストは実在する歴史的人物だったということであります。そして2つ目、イエスは多くの不思議な技と奇跡を行われて、ご自分が神であることを証明なさいました。人間であるだけではなくて、神ご自身であることを多くの不思議な技と奇跡によって証明されました。そして3つ目は、イエスが十字架につけられたことです。で、ここで神の定めた計画と神の予知とによってって書かれているところが大事なんですね。十字架という刑は、確かにユダヤ人指導者の妬みとローマ帝国の不正な裁判に基づく人間が犯した大きな過ちでした。けれども、実はこの出来事は、父なる神が永遠の昔から私たち人間を罪から救われる方法としてお定めになっていたということであります。私がですね、大学生の時に、間違ってですね、異端の教会に行ってしまったり、途中で気づいて出てきたんですけれども、そこではですね、イエス・キリストの十字架は失敗だったって教えてましたですね。本当はそうじゃなかったけれども失敗だったって教えるんですね。 まあ、その時からですね、私は統一教会の教えっていうのに敏感になったんです。というのはその、異端はですね、ジーザスクライストモーニングスターって、モーニングスターという異端で、韓国で強制を上げておりまして、日本にも来ていて、 90% がですね、大学生なんですね、あの日本では。そして、その教祖というのは統一教会を出た人なんですね。ですから、あのすごく僕はあの詳しいんですけれどもあの彼らが言うのは失敗だったって言うんですね。でもはっきりとここで見てください。神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたと書いてあるんです。神がお定めになった見業だったんですね。これとっても大切であります。で、次にですね、ペテロはイエスのよみがえりについて語ります。で、今までで見てください。イエス様の生涯についてが22節から、23節というたった2節でしたけれども、復活は24節から32節にまで及びます。イエス・キリストの福音の中心のメッセージは死者からの復活です。死者からの復活です。イエス様が死者の中から蘇られたということが福音の核心になります。見てください。しかし神はこの方らを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の魂は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。これは詩編16編からの引用です。ダビデが書きました。ですからここに出てくる私というのはダビデ自身であるように読んでしまいます。私たちも詩編の16編を読んでですね、本当にあ、これはダビデが自分のことを書いたんだっていうふうに読んでしまうんですけれども、ペテロはそうじゃないよと言います。次を見てください。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。今の詩編の16編の箇所で肉体を朽ち果てないままにしておかれないという部分があったんですが、これはダビデ自身であったなったらあったのであったら、彼は今でも生きてるではないかというのがペテロの主張だったわけです。そうですよね。でもあなた方が知っている通り、彼の墓はほらあるじゃないかって言うんです。現在でもあります。でユダヤ教徒たちはダビデの墓に行ってその前で祈るんですね。ですからここはダビデの子孫としてお生まれになるキリストについての予言だったということです。体は朽ち果てないというのはキリストの予言です、キリストの復活の予言ですよということであります。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。そうです。ペテロも他の弟子たちも皆よみがえったイエスを自分の目ではっきりと見たわけですね。また自分たちの手ではっきりとその体を触って、幽霊とか幻ではなかったということを知りました。イエスはよみがえったということであります。ですから神の右に挙げられたイエスが道地から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。見聞きしているこの聖霊っていうのはこうあの他国の言葉で語っている。そして先ほどの天から、この激しい風が吹いてくるような響きが起こって炎のような分かれた舌が現れてっていうのは、実はイエス様がしてくださったんですね。イエス様が天に昇られてから道地から聖霊をお受けになって、その聖霊を弟子たちにお注ぎになったということであります。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい、ね。今はイエス様は天におられる神の右の座に座っておられるわけですね。そしてペテロは次に結論を話します。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。 ペテロは言いました。あのイエスは実は主ご自身でありキリストであったのだ。そのキリストである方をあなたはこともあろうに十字架につけて殺したのだって言ったわけです。聞いていた人々のほとんどが杉越のお祭りにも参加してイエスが十字架につけられた場面を見ていたこと、見ていたんです。それはヨハネの書に書いてあります。ヨハネの福音書に書いてあります。見えた、至るところで見たんです。見えたんですね、このイエス様の十字架のところが。ですからイエス様が十字架につけられているのを喜んだり同意していたりしていたんでしょうね。そこでペテロはそのことの罪をはっきりと指摘したわけですけれども、これは彼らだけのことではありません。聖書にははっきりとあなた方の罪によってイエスは死なれたのですと告げています。皆さんがイエスを十字架につけたのだというのが聖書のメッセージであります。私が地球でたった一人生きている人間であったとしても、それでもイエス様は十字架につけられたんです。なぜならば私は罪人だからです。ですからあなたが罪を犯してイエスを十字架につけたんですよ、ということをペテロははっきりと告げたんです。でこれを聞いて何を言ってるのかね、あなたは、と反応することもできますけれども、次を見てください。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。聞いていた人々は心を刺されたんです。自分が罪人であることを自覚しました。それでどうしたらいいんですかっていうふうに尋ねてます。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ペテロの答えは悔い改めなさいということです。悔い改めるっていうのは自分の生きるべき方向を変えるということです。自分を中心にしていた生活から神を中心にして神に捧げ神により頼む生活に変えていくということです。で悔い改めると、ここに書いてある通り罪の許しが与えられます。悔い改めていない者には罪の許しはありません。私はそんな悪いことをやっていません、良いことをやっていますと言っている人には罪の許しはありません。けれども主よ、私は罪人です、私はあなたに対して罪を犯しましたと自分の責任を認めてへり下る人には神は豊かに許してくださいます。そして賜物として聖霊が与えられるということですね。それは先ほどの聖霊に満たされる約束のことであります。次見てください。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しに なる人々に与えられているからです。でこのことを読むと、聖霊の満たしの約束は当時の信者だけに与えられている約束ではなくて、全て主がお召しになる人々、つまり私たちにも実現する約束であることが分かります。ですから私たちもこの約束を受け取らなければいけないんだということになります。まあ、このようにペテロの説教はイエス・キリストを中心にしたものでありました。そして3つ目について学びます。教会の特徴の3つ目についてです。それは一緒に集まる活動をするということです。クリスチャンになって自分一人で信仰を持つことはできません。私はクリスチャンで、そしてテレビでキリスト教の番組があってですね、これアメリカでよく話なんですけども、ちゃんと朝にですね礼拝のメッセージがあるからですね、そこでいてですね、教会に行く必要はないんです、集まることはないんですっていうふうに言う人がいます。ブー、違います。そうではなくて、神は一緒に集まってで共に活動を行うように命じておられるんですね。でももちろんただ集まればいいっていうものではありません。教会の活動として、主要な事柄が、次から、記されています。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。ペテロは信じたばかりの人々に多くの勧めの言葉を語ったんですね。新しくイエス様を信じた人たちっていうのは、多くの勧めを必要としています。これからどうやって生きればよいか、その指針となる勧めの言葉を聞く必要があるわけですね。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。教会の活動としてまず最初に行われたのがこの水のバプテスマです。イエス様を信じて心に受け入れた人がバプテスマに預かって自分の信仰を公に表明します。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをした。 これが教会が定期的に行うべき4種類の活動です。これを行っていれば教会だって言える4つの活動です。1つ目は使徒の教えを固く守ることです。使徒の教えっていうのはまさに聖書であります。この新約聖書は主に使徒たちによって書かれました。そしてその人たちは、この新約聖書は旧約聖書に基づいて話しています。旧約っていうのを学ぶ必要がないっていう人たちがいます。大きな間違いです。新約聖書をですね、よく調べていくと、ある人は 80% が旧約聖書からの引用、あるいはその影響を受けていると言っています。旧約聖書に彩られた書物がこの新約聖書であり、つまり聖書を学ぶことが人たちの教えを固く守るということに他なりません。ですから聖書の教えを聞くこと、私たちが毎回集まってですね、何するかといったら聖書の教えを聞くことであります。そして2つ目は交わりをするということです。これは単に集まっておしゃべりをすることではありません。ギリシャ語ではコイノニアということで、一つになることを意味しているんですね。ですからパウロはですね、一人が苦しめば他の人たちも苦しみ、一人が喜ぶなら他の人たちも喜ぶということなんです。一つになっているから、体であるから、私たちはですね、あの人はこうなってる知らないよっていうふうに言うことはできないわけです。一つになっているから、私たちはですね、そのようにお互いにいたわり合い、励まし合う集まりになるんだということです。で、これは単にですね、私たちが物理的に集まっているだけではなくて、他の教会の人たち、他の国の兄弟姉妹のことにも言えるわけなんですね。いや、あの国はもう苦しいんだけどもいいよとかつってですね、そうではなくてですね、全く見たことのない人たちのためにも祈ってですね、共に苦しみを分かち合っていくということが必要になっていくわけです。そして、3つ目ですね、それがパンを裂きということです。聖餐式とも主の晩餐とも言われますけれども、イエス・キリストの死の姿に、死を思い出してですね、イエス様の十字架に預かっていくという儀式なわけですよね。だからただ単に互いに交わるだけではなくて、イエス様の死に預かっていく、交わっていくということであります。そして4つ目が祈りをするです。祈り、これは教会のですね、ちょうど電源にあたります。この祈りがなかったらですね、単なるサークル活動にしか過ぎません。ですから私たちは互いに祈っていく必要があります。教会の牧師のために祈ってください。自分のためだけではなくて、教会の牧師のために祈ってください。そしてお互いのために祈ってください。そして互いに祈り合っていく必要があります。このように聖書の教えを聞く、交わりをする、パンを裂く、祈りをするということが教会の定期的な活動になります。そして一度の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。ここを読んでですね、私、あれ教会やってないなって思ったんですけれども、これはですね、必ずしも教会が行わなければいけないというものではないんです。なぜかというと、この使徒行伝を読み進めると、この財産共有によって後でエルサレムの教会にいろいろな問題が起こってくるのを見ることができるからです。このいろいろな問題が神様が起こしたとは私は思いません。ですからこれは、まあ、この時に起こったですね、彼らの熱意によって起こった現象であるということがわかります。けれども、私たちも原則は学ぶことができるんですね。それは愛を持って自分の財産を分かち合っていくということは、一つの原則として私たちは受け入れるべきだと思うんですね。ヨハネはですね、口だけでなくて真実と行いを持って愛し合うではありませんかと言いましたけれども、この愛というのがとても大切になります。で、次見てください。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共し、神を賛美し、全てのために好意を持たれた。素晴らしいですね。毎日集まってですね、喜びを持って共に食事して神を賛美していたって言うんですね。ですから、どんな活動をしていたとしても、その特徴はすべて愛になってなければいけないということが言えます。イエス様が言われました。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。愛が教会の最も大きな特徴となっていなければいけないわけですね。そして最後に、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとあります。救われる人々が仲間に加えられるんですね。愛があるところに人々が来て、キリストが生きておられることを知ることができるんですね。ですから結局のところ、教会とはキリストの愛が満ちているところと定義することができます。 聖霊に満たされるということはまさに愛の実を結ぶということであり、イエス・キリストが語られるということは愛してくださっている、自分の命を捨てるほどに愛してくださっているイエス様が語られるということであって、この教会の活動も愛、この財産を分かち合うというですね、その一例、一つの例がありましたけれども、そういう愛の特徴があったということです。ですから私たちもこの教会に倣ってですね、私たち一人一人が責任を持ってこの神様の約束、聖霊を受けなさいという約束を待ち望むべきなんですね。そして祈って求めたら与えられたと信じてくださいですね。一生懸命頑張らないでくださいね。与えられたと信じて救いを受け取った時にですね、もっと頑張らなきゃって思わないと同じように、聖霊を受けるっていうのも信仰によって受け取ってですね、そして歩んでいくことであります。自分がちゃんとしないクリスチャンだっていうふうに思わないでください。素晴らしいクリスチャンが受け取る約束ではなくて、全ての人に与えられている約束であります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今このようにして、教会のこの母体というか、この生まれてきた赤ちゃんみたいな状態を今私たちは読むことができました。そしてこれは、この約束は、この遠くにいる全ての人々、主に召された全ての人々に与えられているのですとペテロが言いましたけれども、私たちにも、この日本にいる私たちにも与えられているということが分かりました。主を感謝いたします。天皇お父様、これをこれは遠くの話、昔の話だからというふうにしないで、私たちがこれをただ単純に分かりました、感謝します、聖霊をお受けいたします、主よどうぞ聖霊を私たちに与えてくださいというふうに言うことができますように助けてください。天のお父様、ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。